はい、こんにちは。左大臣光永です。本日は笠木町を歩きます。笠木町は京都府の最南端、木津川沿いに位置し、京都で最も小さな町であり、全国で2番目に人口の少ない町です。郊外の笠木山は古くから巨石信仰で知られた霊場で、奈良時代に笠木寺が創建されました。しかし元寇元年1331年、後醍醐天皇方と鎌倉幕府方の合戦により全山が焼失してしまいました。その後再建され、ご本尊の磨崖弥勒菩薩像とともに親しまれています。木津川でのキャンプやカヌー、岩場を使ったボルダリング、笠木山から見える雲海も有名です。 JR 関西本線笠木駅下車、駅舎の前に太平記の笠木合戦を再現した等身大のジオラマがあります。元寇元年1331年、後醍醐天皇は鎌倉幕府討伐を計画しましたが、事前にバレると御所を脱出し笠木山にこもりました。これに対し鎌倉方六原短大、鎌倉から派遣されたおさらぎ貞直、金沢貞行、足利尊氏らの軍勢が笠木山を取り囲む。しかし笠木山は山全体が巨石巨岩で覆われています。簡単には攻められない。幕府方が笠木山の一の木戸二王門まで進んでいくと、天皇方3000人余りがひしめき合い、その中に三河の国の住人飛鳥次郎重則という者が強い身をもって次々と幕府方を射殺していく。さらに夕刻になると、般若寺の本性坊なる大寺からの僧兵が現れ、巨石を投げつけるという太平記の勇ましい場面です。木津川に流れ込む白砂川に架かった大手橋を渡ります。さみだれは水上勝る泉川、笠木の山も雲が暮れつつ。藤原の春贅、泉川は木津川の古い言い方です。街中を進んでいくと笠木山への入り口が見えてきます。山道を登っていきます。道すがら笠谷終焉の地の顕彰碑があります。笠木には笠谷の名で親しまれていた一匹の猫がいました。虎猫風のオスで、笠木寺境内の行場を歩くとき人懐こく案内してくれたということです。笠谷は平成6年2月に亡くなり、笠木寺境内に埋葬されました。多くの人に愛された笠谷も記念してここに顕彰してあります。地元の人たちの優しさが感じられますね。笠木寺の前まで来ました。ここから東へ山道を下っていけば柳生の里に至ります。笠木寺の創建は古く、2000年も前から笠木山の巨岩は信仰の対象となっていました。大友の皇子創建とも、天武天皇創建とも伝えられますが、寺として創建されたのは1300年前の奈良時代です。1300年前、東大寺の初代別当老弁、その弟子実忠により笠木山の大岩石に仏像が彫刻され、笠木山全体が霊場として栄えました。末法思想が流行った平安時代中期1052年以降、笠木寺の大磨崖仏は天神が彫刻した仏として大いに信仰されました。鎌倉時代建久2年1212年、藤原の上慶、後の下脱商人が笠木山を拠点に宗教改革を行い、笠木寺は49の堂宇を構える一大霊場に発展しました。しかし元寇元年1331年8月27日、鎌倉幕府打倒を目指す後醍醐天皇を唐山に迎えたため、天皇方と鎌倉方の戦になり、本尊の弥勒磨崖菩薩はじめ全山が焼失。以後室町時代に少々の復興はあったものの、江戸時代には衰退していきました。明治9年1876年、上栄和尚が20年かけて復興に努め、今日の姿となりました。毘沙門堂を左に見て進み、入り口を入ります。以降は巨石がひしめく行場です。まず左に 巨大な磨崖仏を見ながら進むと、本堂たる正月堂が見えてきます。正月堂正面に高さ 15.7 メートル、幅 12.7 メートルの弥勒石がぬーっとそびえます。見上げていると足元がスースーしてきます。かつては岩の表面に日本最大最古の弥勒菩薩像が彫られていましたが、元寇元年1331年の戦火に遭い、現在は仏像の後輩の形だけが残っています。正面の十三重の塔は下脱商人上慶建立の伊織の後に鎌倉時代後期に建てられたものです。正月堂から北に進んでいくと、金剛懐石、大蔵懐石の間に千手窟があります。東大寺の初代別当老弁僧正がこもって千手の素法を収め、その弟子実中和尚がここから弥勒菩薩の住む世界である兜率天に入り、お見捨りの素法を持ち帰ったとされます。仏の世界への入り口であり、笠木寺で最も重要な場所です。お見捨りは修二会とも言い、奈良を代表する仏教行事です。東大寺二月堂本尊の十一面観音に自分の罪を懺悔して、天下太平、五穀豊穣、人々の幸せなどを祈ります。現在は毎年3月1日から14日まで行われています。今年2020年はコロナのせいで人が少なかったんですけれども、それでも開催されていました。もっとも私はその時期実家に帰っておりましたので行けませんでした。3月12日の夜、蓮行宗と呼ばれる僧侶が二月堂に上がる道筋を照らす松明の火は修二会のシンボルとしてよく知られています。そして12日深夜、二月堂の下にある赤い矢の水が汲み上げられて、ご本尊の十一面観音にお供えされます。水を汲み上げるからお水取りという、この儀式の次第がこの場所で持ち帰られたということです。千手窟のそばには高さ12メートル、幅7メートルの虚空像石がそびえ、表面には奈良時代の千彫りによる磨崖菩薩像が刻まれています。こちらも大変な大きさで足元がヒヤヒヤしました。胎内くぐり、行商への入り口です。狭いトンネルをくぐることで身を清めます。太鼓石、くぼみを叩くと不思議な音がすると。ゆるぎ石、元寇元年1331年の合戦の時、山の防ぎとしたと伝わります。大きな石ながら、ゆすると動くということです。パッと視界が開けて平等石があります。岩の周囲を回って修験道の行をしたと言われ、江戸時代には月見の名所となりました。ゆったりと流れる木津川が見下ろせます。いい気分です。10月から12月にかけては雲海が見渡せるということで、どんなにか素晴らしかろうと思わされました。二の丸跡、元寇元年の合戦の時、城は作られなかったけれども、江戸時代以降この場所を二の丸と呼ぶようになりました。海吹井は元寇元年の合戦の時、この上でホラ貝を吹いたといいます。長い石段を登った先が玉垣に囲まれた後醍醐天皇安在所です。鎌倉の鎌倉宮の近くにある大塔宮森吉親王の墓と場所の感じが似てるなぁと思いました。やはり親子だからでしょうか。宝蔵坊跡、ひたすら青もみじを通して光のシャワーを浴びているようでした。弘法大師を祀る大師堂を経て、鐘楼には東大寺の春浄坊長元が笠木寺下脱商人上慶に寄進したと伝えられる下脱鐘が下がっています。大晦日にのみ疲れます。麓の木津川からの笠木山の眺めも見事です。川沿いにはキャンプ場やカヌースクール、ボルダリングエリアがあり、親子連れからも親しまれています。本日は笠木町を歩きました。古代からの巨石信仰に彩られた木津川沿いの美しい町です。 YouTube で配信中です。北条政子と北条義時、1時間23分、北条泰時と北条時より、 1時間24分、他日蓮と一編、明治の廃仏毀釈、漢詩の朗読など配信しております。好評発売中です。ズレズレ草全243段オンライン版、法然の生涯オンライン版、詳しい内容はリンク先をご覧ください。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。